And it's because that particular church, that pastor had led it to such a good position that any new pastor coming in was being watched.
そして新しい牧師を見つけるのに3年も4年も見つけられなかった時期がこの酒場の教会はあったんですね。
And that time actually took about 3 or 4 years to find a full-time pastor to come in.
で、ここに来てくれた北澤先生が学生時代にですね、進学校で学びながらここに教会の牧師として使わされた、そういう歴史があるんです。
And the pastor, Pastor Kitazawa was attending his church when he was at seminary.
で、北澤先生の目的は本当にこの教会がある意味この分裂している状態を私は一人一人愛して一致をもたらすんだ、その使命を持って北澤先生は言ってくれたんです。
And with that goal of wanting to reunite the church after all these splits, that was the purpose why he wanted to lead this church.
そしてその後実は梅谷先生が牧師になりまして、梅谷先生の目的も本当に教会の中で意見が強くて、教会のこの人を散らしている役員が何人かいたときに、その人とのいい関係を作るために彼はそこで4年5年かけたんですね。
And the next pastor that led the church was Pastor Umetani, who was very passionate about getting the leaders of the church together.
でも素晴らしいですね。本当に4年5年かけて本当に回復をして、今この教会は勝又先生を牧師として迎えることができて、今成長、この子供たちの伝道、いろんな働きをしている生き生きとした教会になっています。
And after all that time, Pastor Katsumata was able to take over, and now it is a very lively church with many children's activities.
本当に教会の歴史を考えると、良い時もまた本当に悪い時も、そこから私たちは学ぶことができます。
So when we think back over the history of any church, that there will be good and also bad times in that history.
人を育てるということを今私はこのメッセージで語っていますが、
And we need to learn from the lessons, but recently we've been studying about growing people.
で、今回のリトリートではバルナバのように人を育てましょうという本を一緒に学びました。
And at the retreat recently, the last week, we were studying from this book called Mentoring Like Barnabas.
この本を私ももう4回も5回も読みながら、この本当にもう内容を暗記するが一生懸命読みました。
So I've read this book about 4 or 5 times and I've almost been able to remember it all.
でもですね、何回も読むたびに教えられますね。教えられます。
But every time I'm starting to read it again, that I can be able to learn it about it from a different perspective.
私たちは人を育てるときに、本当に相手の意見をよく聞く必要があると、このことがまず第一にきます。
And at the very start of this book, it first describes about the importance of listening to the other person.
本当にその人の意見をよく聞こうという、そのような姿勢が大切です。
And to take on the attitude of wanting to listen carefully to the opinions that person might have.
それだけではないんですね。本当にそれを聞きながら、私たちはこのその人の中に起こった神様のこの奇跡を一緒に喜び合うことが必要です。
And also when things in their lives are going well, that we also need to rejoice in the blessings that they're receiving.
そして本当に神様があなたの人生にも与えてくれた。喜ぶんですね。共に喜ぶんです。
And to rejoice with them, as God is pouring out their blessings on them.
そして一緒になって焦点を向ける必要がありますね。同じ方向を見て進む必要があります。
And next step is also to gather people together and work towards a common direction.
焦点を向けなければバラバラだからです。
And the simple reason is that if we're not heading in one direction, everyone's going in their own way.
そして、本当に焦点を向けなければ、私たちの一週間も何の一週間だったんだろうかと、私たちは思う一週間を過ごすんです。
And as we do that in our daily lives as well, without a purpose for that week, that our week is
焦点を向けなければ、一日、今日は何の一日だったんだろうかと思う一日を過ごすんです。
So we don't have that in our day, in every day as well, that we might think what was the purpose of that day.
私たちは一週間この日曜日とか金曜日に神様を礼拝するためにこの時間を捧げています。
So for me on Friday and Sunday is this a day where I can come and worship our God.
皆さんそこには大きな意味があります。
And that has a big meaning
of 私は一週間の中で神様にこの時を捧げますという優先順位を持っているんです。
And that having that specific time in the week is very good as we continue to prioritize the act of coming and worship Him.
人間関係で意地悪したり意地悪されたりですね、大変だったけど、私はそれにもかかわらず一週間に一遍この時間を神様前に立ちますという優先順位を持っているんです。
And throughout our week, that whether we are bullied or bullying, that we can come back in front of God once a week.
それだけじゃないんです。本当に私たちは一週間の中でこの献金を神様に捧げて、本当に喜びを神様にお返ししようという信仰の告白を持っているんです。
And then we can come back and confess our faith again as we choose to maybe give back to the Lord.
なぜならば命は神様から与えられていたから。私はこの命をもって神様にお仕えしたい、そのような決断をして生きるんです。
And that's because we can make the decision that because God gave us life that we can come and give our life back.
ですから本当に人を育てるときにその人のこの人生の目的、焦点をしっかり持ちましょうということを共にこの分かち合うことが必要です。
And as we continue to grow people as well, that we need to come to have this common purpose.
そして今度は選択肢というものを与えるんですね。あなたはどんなことをしたいんですか？神様のために、いや、一日をあなたは有意義に過ごすためにどんなことを、どのようなことができるんですかという選択肢を共に考えるんですが、相手に選択肢をあげるんです。
The next step is to give that person a choice as you can come together and decide on what, how to proceed.
ある方がですね、この教会に行って神様を毎日このディボーションを持つことの大切さを教えられた。
At one time this is described in the book, one person visited that church and talked about the importance of devotion.
そうだ、私は旧約聖書一箇所、旧約聖書二節読もう。そして新約聖書を一節読もうと毎日のこの優先順位を決めてスタートした。
And they started, they said that, right, every day we will read two passages from the Old Testament and one from the New Testament.
そして、このことを、そしてその後ですね、お祈りをして一日スタートしようと決断をした。
And they decided that they would start after that and pray and start their day that way.
でもここで紹介されている人はそれが3日間しか続かなかったんだそうですね。3日間なんですね。
But in the book it describes about how that person was only able to continue it for 3 days.
3日続いたんですね。
For only 3 days.
でもですね、この一緒にこのコーチングをする人は彼女に言ったんですね。あなたはどのような祈り、どのようなディボーションをしているんですか。
And in hearing that one person asked that person, so how are you devoting your time to the Lord?
30分神様のために私は祈らないとダメだって聞いたので、30分一生懸命聖書を読んでお祈りするように努力をしたんです。
And another person said that I spent 30 minutes a day praying to the Lord.
30分は無理だったんですね。
So,What that person said was, oh, 30 minutes would have been a little bit too long for you.
それならば、3分神様にこの時間を捧げてみませんか？
If that's the case, why don't you start off with 3 minutes?
まず1分間神様に起きて、神様本当にありがとうございます。今日も命が与えられて本当に感謝をしますと、1分間あなたの言葉で神様に感謝をまずスタートできますか？
And within that 3 minutes, you can spend the first minutes thanking the Lord for giving you another day and then for what He is.
そしてあなたの大好きな聖書の箇所は何ですか？
And he asked again, what is a verse from the Bible that you like?
私の大好きな箇所はこの箇所ですと、じゃあその箇所を毎日それを見ながら大好きな箇所を毎日毎日増やしていきましょう。
And so every day, we're going to increase the number of verses that you like. So we're just going to read from the Bible.
そして、この最後の1分間、神様に自分の言葉でこの1日このようなことがありますから共にいて助けてください。必要を祈ってみましょう。
And the last minute, we can spend about what you're doing today and asking the Lord to give you.
この女性は30分はできなかったけど、3分間の祈りがこの本当に嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくて、この女性はそこから3分が5分になり、5分が 10分になり30分になったと書いてあるんです。
And it describes in the book that how the that lady started from 3 minutes and she moved on to 5 and 10 and then eventually was able to do it for 30 minutes.
皆さんですから本当に人を育てることを私たちは必ず神様からアドバイスをいただいたらできるんです。
And as we continue to grow people that we need to get the advice from the Lord and we can achieve that.
そしてそのためにチャレンジをするんですね。
And the next step is obviously to challenge those people.
その方にですね、何か私は助けることができますかと聞くんですね。
And to ask them, is there any way I can help you?
朝起きれないかもしれないから朝6時に電話してくれる。喜んで電話しましょう。電話をするんです。
And if you're unable to wake up at 6 in the morning, I'll be happy to give you a call to wake you up.
何回か電話すれば、その人は起きれる習慣が生まれるわけですね。
And as you continue to call and wake that person up at 6, they would have that routine of getting up early.
いつからあなたはそのことをしますか？というチャレンジをするんですね。
And that is very important to challenge the person.
そしてそれをフォローする決断を持つんです。
And also to decide to follow up on them.
ですからそういう意味でこの本は本当にいい本だな。私たちは子育てにおいても人間関係においてもあらゆる面で私たちはこの本が使えるな、そういう思いでこのリトリートで分かち合ったわけです。
And reading this book, this has an important message for us in our families as we grow our children and as well as growing people within the church.
そのように考えますと聖書はこの人を育てていくそのことがこのいろんなところに隠れていますね。
And as we think about the topic of growing together, there are many messages within the Bible.
例えば、バルナバのように人を育てるという本ですけれども、実はこのバルナバはこのパウロを育てたんですね。
And as this book is titled Mentoring Like Barnabas, now Barnabas, as we know, was the person that grew and trained Paul.
このサウロがですね、みんなから嫌われていた。その時にサウロを人たちに紹介したのもバルナバですね。
And we know that Paul, after persecuting many of the Christians at that time, was greatly hated by the people around them, and Barnabas was the person that introduced them.
そして、この自分の故郷に帰っていたこのパウロを探し出して、僕と一緒に神様の働きを一緒にしようよと言って呼び出したのもこのバルナバですね。
And it was Barnabas that invited Paul or Saul to, come and learn together.
そして、この一緒に時間を過ごしながらパウロを育てたのはバルナバですね。
And through spending time together, that's how they were able to grow and train.
でもバルナバ偉いですね。このパウロの方が私よりも能力があると気づいたときにリーダーシップをこのサウロに委ねパウロに委ねましたね。
And we know that, but however, as Paul with a stronger leadership qualities that Barnabas had chosen as well to give Paul the leadership role.
実は本当にそのように育てられたパウロはこの同じように人を育てたわけですね。
And as we see, just as how he was trained, that Paul was able to also train and grow people around him.
パウロがこの書いた手紙の中で。新約聖書にテモテへの手紙というのが出てまいります。新約聖書ですね。テモテへの手紙。
ティモティ。
あ、今日ティモティ君がいますけどもね。テモテへの手紙です。ティモティ君がいますけども、この皆さん第一テモテ見つかりましたか？新約の後ろの方ですね。第一テモテです。
So we're gonna first Timothy.
そして、第一テモテの4の6です。4章6
Chapter 4, verse
6 4の6ですね。テモテにこのように書かれています。これらのことを兄弟たちに教えるならあなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉によって養われているからです。
And he writes, If you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, brought up in the truth of the faith and the good teaching that you have followed.
教えられてきたものをテモテにもそれを他の人に教えなさいと言っているんです。
And what he's saying that what you have been taught, you have to be, you have to pass it on and teach the people around you.
そして、この神様の聖書の御言葉は、あなたがを養ってくれると言っているんです。聖書の御言葉はあなたを養うと言っているんですね。
And it talks about how the words of the truth of the faith will come and bless you as well.
七節。ひどい言葉ですね。俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさいと。ひどい言葉ですね。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさいとあります。
In verse 7, have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly.
皆さん、経験のために自分を鍛錬しなさいと言います。
And it writes here to train yourself to be godly.
本当に私たちは毎日ある意味一日のスケジュールを私たちはこの管理することができますね。
So every day, all our schedule during the day, we have a responsibility to manage it well.
神様にこの一日与えられたから、神様の前に1時間、私は御言葉を読み、祈り、賛美して始めよう。そのような決断もすることができます。
So we have the choice of whether we can spend an hour a day. I'm coming to praise and read from the Bible.
そして私は自分の言葉を気をつけよう。人の悪口を言ったり、人を中傷したりすることはやめようと決断して生きることもできます。
And we can also choose to not gossip or talk about other people.
そしてむしろ人を育てる言葉を語ろうと決断して生きることもできます。
And we can also choose to also come and grow or train the people around us.
子供怒ってしまったけども、子供を怒らない一日にしようと決断することができます。
And we can also choose not to anger our children as well.
本当に神様、そのような一日にしてくださいと祈ってスタートすることもできます。実は本当に神様とそのようなこの決断をして自分をこの訓練をしていく、これが経験のために自分を鍛錬しなさいという意味です。
And as we continue to make those choices, that's the first step of coming to train ourselves.
皆さん、本当に私は家内と26年、27年一緒にいますけども、本当に良い関係作ろうとしたら努力が必要でしょう。
So with Pastor, you know, and his wife, they've been together for 26 and 27 years, and to be able to create a good relationship, you need to make an effort to do that.
当たり前のことです。
And it's obvious.
もう意地悪の言葉は言わない。当たり前のことです。
And that's not to say anything that might hurt her.
感情がこう思ったからってそれをいつも口に出したら相手が傷つきます。
And if you say things in the moment of time that you might hurt the person.
自分の言葉を気をつける当たり前のことです。
That's to be careful. It's very obvious that you need to be careful about what you say.
でもそのようにして経験のために自分を鍛錬しなさいと言いますね。
But it's through those experiences that we're able to grow and train ourselves.
12節。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさいと。
Jumping down to verse 12.He writes, Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity.
パウロは自分も育てられたけども、本当にあなた自身も良い模範になりなさいと語りかけています。
And what is emphasizing here that Paul also preaches on that is to be a good example.
そして16節、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。
And jumping to verse 16, watch your life and doctrine closely.
あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。
Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.
そして、5節からは、例えば、年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように進めなさいとありますね。
Chapter 5, verse 1, do not rebuke an older man harshly.
若い人たちには兄弟に対するように。
Treat younger men as brothers.
年取った婦人たちには母親に対するように。
Older women as mothers.
若い女たちには真に交じり気のない心で姉妹に対するように進めなさい。
And younger women and sisters with absolute purity.
皆さん、本当に私たちは神様の前に毎日毎日このような人生を生きようと決断をし、助けられて生きることができます。
And as we come before the Lord every day, that He will give us the help to be able to do these things.
実は私たちは日曜日の朝また金曜日の朝神様を礼拝していますが、礼拝は私たち自ら清い生きた備え物として神様に捧げることだということが教えられていますね。
As we come on Fridays or on Sunday that we can come as a sacrifice to the Lord.
それはローマ人の手紙の12章の1節に書かれていましたね。ローマ人の手紙の12章に。私たちはこの礼拝で何をしているんですか。本当に私たちは神様を賛美します、喜びます。しかし私たちの心、思い、すべて神様のものですと、ここに12章の1節になりますね。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですとあります。
And it writes, Therefore I urge you brothers in the view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifices and holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship.
この世と調子を合わせてはいけませんとありますね。
And it continues to write, Do not conform any longer to the patterns of this world.
それは教会には使命があり、クリスチャンには一人一人使命があるからです。
教会
に来て私たちは本当に心から神様に捧げますと、自らを生きた供え物として捧げますという信仰の告白をします。
平和先生が先週
言ってくれたんですね。あのテロ、あれはもう自分が死ぬわけですよね。でもあれは間違ってますね。間違ってます。
And as Pastor Hayworth was talking last week about how terrorism or the act of terrorism is
彼らは間違った神様に自分をそのようにして捧げる。あれは間違ってますね。もう死んでしまうわけですね。
It does not follow the teaching of what it's talking about here of being a living sacrifice.
ここに書かれているのは生きた供え物。私たちに本当に心も思いも本当に神様のものですよと、生きた私たちを神様に捧げなさいと書かれているんです。
And as it describes here, as we continue to live, that we can come back and say that we want to be a sacrifice to the Lord.
それは本当に日々神様にこの一日も良いものを、それが10分であれ20分であれ30分であれ、神様にこの時を御言葉を読んであなたと一緒に行きますという、まずその一日の良いものを神様に捧げるんです。
We can come and spend the first 10 minutes whether 10, 20 or 30 minutes but come and commit back to the Lord each day that we are a living sacrifice.
人間関係でもそうですね。本当に神様の前に今日は家内とまた子供たちに私は意地悪の言葉を言わないように、そのようにして神様に心を捧げるんです。
You can come and say today that I don't want to say anything hurtful to my wife or my children. You can come back and do that and commit that
our lives back to. 子供を育てる言葉、よく聞くこと、励ます言葉を語ることができるように、生きた供え物として神様に捧げるんです。
You can ask for God's help to be able to be a living sacrifice in what we say to our kids and to continue to encourage them in their days.
そして本当に神様から与えられた金銭的なものもそうですね。自分で仕事してるんですけど、いや神様が環境を許してくれて本当に持てるものの一部を神様にお返ししよう、そういう心を持って神様に生きるんですね。
And also on our finances, although we continue to work that as we commit our part of our finances to be a sacrifice back to the Lord.
平和先生がそのことを分かち合ってくれて、僕は本当に聞くべきメッセージだなと先週思いました。
And listening to Pastor Hayworth's message last week, that was a message that we needed to hear.
皆さんはこの母親であり、また父親である方がここに何人もいます。
There are many, mothers and fathers within this church.
もしかすると結婚を考えている人も中にはいます。
And many people that might be thinking about marriage sometime soon.
どういう家庭を作ったらいいかなって思う方もいます。
And people that might be thinking about how to make a good family situation.
ある意味失敗した人から学ぶことは大切です。
And it's also people that might be have are learning from some of the mistakes that
ある意味どんな人からでも学ぶことができるんですね。
And, but we know that everyone can learn from any of the mistakes that they've
made. 私も進学校の時に教会2つの教会で、まあ、奉仕をしました。
So when I was back in seminary, I was able to attend
奉仕をしたっていうのも自分勝手なに教会行ってたんですけど、一つの教会はですね、本当に成功している教会でした。先生のからいろんなことを学びました。
And I was able to go to one of the more successful churches with lots of people there, and I was able to learn from the pastor.
もう一つの教会はあまり成功していない教会でした。でもそこからたくさんのことを学びました。
And I was able to go to also another church which was had fewer people, but I was able to learn from many from that experience as well.
あ、そうか。本当に自分が牧会するならこのような言葉書きをしなきゃいけないな。いろんな意味で教えられました。
And that I was taught that I needed to understand what was going on in the world as I decided to become a leader of the church.
まあ、ある意味成功した人からも失敗した人からも学ぶことができますね。
So we're able to learn from both successful and not successful people.
今日は私が皆さんに語りたいことは、この箴言の31編を読んで、ちょっと分かち合って終わるんですが、箴言の31編、これは旧約聖書の詩編の後ろです。
So we're going to finish off with reading from a book from Proverbs in the Old Testament, chapter 31.
実はですね、この箴言の31編はですね、このマサノオ・レムエルが母から受けた戒めの言葉というふうにスタートしていますね。
And it talks about how this was an epilogue from the wife of a noble character.
これお母さんがですね、この子供に伝えたメッセージなんです。
And it's a mother.Describing, it's a message, sending a message to her child.
31の2、私の子よ何を言おうか、私の胎の子よ何を言おうか、私の聖願の子よ私は何を言おうかとお母さんが語りかけています。
So in verse 2 it starts off with, O my son, O son of my womb, O son of my vows.
ここにですね、聖願の子とありますから、本当に神様に祈って与えられた特別な子供なんです、この子はですね。
And as it describes about the son of my vows, this is a, she recognizes that this is a child sent by the Lord.
そしてこの王様になるべき特別な息子なんですね。
And that, this child was going to be king.
そしてこう言うんですね。三節、本当に皆さん女性申し訳ありません。あなたの力を女に費やすなとお母さんが子供に言っていますね。ごめんなさいね、女性の方ごめんなさいね。
So it writes here, number three, do not spend your strength on women.
あなたの生き方を王たちの消し去る者に委ねるなとありますね。
Your vigor on those who ruin kings.
皆さん、ソロモンという王様はたくさんの女性を愛しましたね。
And we know that King Solomon, had relationships with several women.
彼の人生はめちゃくちゃでしたね。
And we know that his life was, not on track.
本当にめちゃくちゃでしたね。
And it was, yeah, it was all over the place.
ですから、ある意味失敗から学ぶことができたんですね。
And from that reason that we were able to learn from the mistakes of
the past. 本当の幸せは、一人の人と本当にいい関係を作っていくことです。
And we know that, that true love or true happiness comes from.From a relationship with one, between two people.
ソロモンのように毎日違う女性を愛することじゃないんです。
And it's not coming through loving a different person every day.
大変でしょうね。
That's probably quite tough.
いや、本当に、ですからこのお母さんは、あなたの力を女に費やすなと言ったんですね。
And as we read here, it describes about how the mother is,warning her
あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。本当にこの自分がなすべきことを忘れてしまう、誘惑によって忘れてしまうよとまず言いますね。
And it describes about how she cautions him that through temptations you might lose the focus.
4節、レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。お酒によってもあなたは人生を崩してはいけないよとお母さんが子供に言います。
In verse 4, it is not for kings, not for kings to drink wine, not for rulers to crave beer.
そして8節、あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け、あなたには使命があるんだよ、王様として 語ります。
In verse 8, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.
あなたは王様として本当にそこで困っている人がいたり、不幸な人がいたり、その人の訴えや惜しい言葉を発せない人の訴えをよく聞いてあげなさいと言うんです。
And it talks about how the mother encourages her child to listen to the less fortunate.
そしてあなたは語るべき言葉ですね、9節、口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ、王様としてこの世に生きなさいと語っています。
And in verse 9 it talks about how to react to the situation by saying, speak up and judge fairly, defend the rights of the poor and the needy.
実はですね、そういう意味でこのお母さんはとってもいいコーチングですね、息子にコーチングしてるんですね。
And as we read, we can see this is a good example of how the mother is trying to coach her son.
本当に僕はそう思いますよ。私もこれからですね、実は来週、今度の月曜日火曜日、赤城の山で牧師会が開かれます。楽しみにしています。
So next week for me, I'm actually heading up to Akagi where all the pastors of this covenant group is gathering.
まあ片道4時間もかかるので大変なんですけど、でも本当に牧師と先生方とお会いできて時間が過ごすこと、私は楽しみにしています。
So I'm looking forward to being able to spend some time, although it's about 4 hours drive away.
私は今回の目的は勝又先生に感謝をすることと、何人かの人と一緒に本当に教会のビジョンを分かち合おうと本当に願っています。
And I'm wanting to thank Pastor Katsumata firstly, and also to talk about the visions of each of our churches.
そしてお互いに励まし合える関係を作っていきたいと思っています。
And also to encourage to build a relationship where we're able to encourage the other pastors around in the group.
お母さんがですね、息子に言ったんですね。そして、10節、これは素晴らしいですね。若者たちよく読んでくださいね。
若者たち。
しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは瞬時よりもはるかにたっとい。
And it writes, a wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies.
夫の心は彼女を信頼し、夫は収益に欠けることがない。
Verse 11, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value.
彼女は生き流れている間、夫に良いことをし悪いことをしない。
She brings him good, not harm.
そしてですね、13節、彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。
In verse 13, she selects wool and flax and works with eager hands.
お母さんはですね、私の息子よ、お前が本当に結婚するんだったら本当に祈ってこういう女性と結婚しなさいってメッセージを伝えていますね。
And we can see the mother sending a message to the son that when you get married, this is what's a person, how you should choose the person that you are going to get married to.
あなたのために、あなたが王様として働くことができるように、あなたのために使えることができる女性と結婚しなさい。
So as you're going to become king, that you need to have a wife that is able to support you in that way.
そして本当に経済的にあなたを支えることができる、あなたの働きが全うできるように、彼女がそのようなこの力がある人と結婚しなさい。
And also to come and so that she can be able to support you in all these different aspects that is described here.
で、私はですね、この女性は素晴らしいなと思って読んでいますね。
So as I'm reading, I'm thinking about what an amazing lady that this person would be.
私が好きなのはですね、この20節ですね、彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。本当にこの貧しい人たちを助ける心を持っている人と結婚しなさいと教えています。
In verse 20, the mother talks about how that, the future wife should open her arms to the poor and extend her hands to the needy.
皆さん素晴らしいじゃないですか。本当にそういう心を持つ女性と一緒に生涯を共にできたら、この王様も活躍できる王様になるでしょうね。そう思いますよ。
And so the king who has a wife that like this, that's wanting to take care of the poor, is will be able to be very active.
そして本当にこの王様の評判が上がりますよね。このクイーンがね、本当に私たちを助けてくれる素晴らしい家庭だ。 その国が安定するでしょう。
And through the acts of the queen, that country will be able to be stable, and the reputation of the empire will grow.
21節、彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。
Verse 21, when it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet.
この女性はですね、危機管理ができているんです。危機管理ができているんです。
And that she has no fear in any sort of crisis.
皆さん、だってね、雪なんて降らないんですよ、このところはほとんど。めったに降らないんですよ。
So we know in this place where they were living, that snow didn't fall very often.
皆さん、イスラエルで雪が降ったっていうニュース、めったにないでしょ。
And you probably haven't heard that it snows in Israel.
まあ、中にはあるかもしれませんね。本当にあるかもしれません。でも、この女性はですね、危機管理ができているんですね。そのような時でも対処する方法を知っているんです。
And in any situation that she would have no fear and be able to solve and work through those situations.
25節。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。
Verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come.
皆さん、いいですね。力と気品を身につける。いいですね。
Isn't it great to have strength and dignity?
彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。素晴らしいですね。素晴らしいですね。
26, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue.
このお母さんはですね、息子にですね、お前、王様として成功するのはこのような女性が与えるように祈ってそのような人と出会うことだよと語りかけているんです。
And it talks about how this wise mother was saying that if you're going to succeed as a king that you need to continue to pray about getting this wife and looking for her.
そしてですね、30節、麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられるとあります。
Verse 30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised.
私はですね、本当に美しさは10年ぐらいは続くかもしれませんが、本当に結婚してですね、20年30年一緒にこう一緒に本当にやっていこうと思ったら、それ以上の心の気品とかその人の人間性が大切になる。皆さん分かるでしょう。
So we know that beauty doesn't continue for very long, but to choose and choosing a wife that you need to look deeper at the choices of the heart.
ですからこのお母さんは自分も年取ったのでね、息子に言うんですね、お前よ、美しさはいつだよ、虚しいよ、うれしさはいつだよ、本当に年を取ればそれなりの輝きがあるんだから。そのような目を見なさいと息子に語りかけているんですね。
And this is how the mother is saying that you need to look at other things that are shining through, not only beauty.
そして主を恐れる女は褒めたたえられる。神様を神様として認めて、神様前に畏敬の念を持って生きる女性は褒めたたえられると言います。
And this is about how a woman who fears the Lord in the sense that she recognizes that God and is wanting to be a living sacrifice for Him.
皆さん、私はですね、本当に神様が皆さん考えてほしいんですね。どんな人も私たちはいつか神の前に立つことがあるんですね。
And that we will have to come in front of the Lord and stand together with someone.
そして神様があなたに言うでしょう。お前はなぜそんなことをしたんだ。
I'm sorry, we'll come in front of the Lord and the Lord will ask us about why we have done some of the things we did.
お前はなぜそんな言葉を吐いたんだ。
And why did you say the things in that situation?
それによってあの人がどんなに傷ついたか、お前は知らないのか。
Do you not know the words that you said and how it hurt that person you said it to?
でも感謝なことに、私たちはキリストを信じるゆえに、キリストの血潮によってお前は救われていると、イエス様があなたに語ってくれます。
But the Lord will continue to share that through the blood of Jesus, through what he's done on the cross, that you are saved.
ですから私ははっきり言えることは、ここにいる人一人一人が本当にイエスキリストを信じて生きるならば、罪の許しをいただくことができるならば、神に出会ってあなたは神の前に立った時も、 あなたは大丈夫です。
And we know that if we can come and believe in the salvation, that all our sins are forgiven through the blood of Jesus, that we can come and stand confidently in front of the Lord.
でも神を恐れる女性は褒めたたえられる。私は本当にそう思うんですね。
And I think, but as it, and I think, and as it is described here, that a woman who fears the Lord should be praised.
実はですね、実はですね、この箴言はですね、本当に神様を恐れるっていうことの大切さを教えているんです。それで終わるんですね。嬉しいですね。箴言の一章を開けていただきたいんですが、箴言の一番最初ですね。
So we're just going to go back to the very start of Proverbs, Proverbs 1.
一章のですね、7節。
In verse 7.
主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。
And writes, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline.
我が子よ、あなたの父の訓戒を聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。
Listen, my son, to your father's instructions and do not forsake your mother's teaching.
ですからですね、本当にこの私たちは知恵と訓戒、聖書から教えられて生きる、これがクリスチャンの生き方なんです。
And we know that this is a way of living as a Christian to through the Bible to gain wisdom and also discipline.
そして皆さんも本当に良いモデルに本当に神様によって変えられて、子どもたちや多くの人たちにこのアドバイスをする、必ずそのようになることができます。
And also through doing that to be changed, and so that we'll be able to impact the people around us.
ですからこのお母さんはですね、息子にですね、お前は祈りによって与えられたんだよ、だからお前は神様を忘れてはいけないよ、本当に豊かな人生を生きるために本当に良い女性があなたに与えられるようにと、お母さんは一生懸命自分の知恵や教えられたことを分かち合っている。わかりますよね。これが最後に終わってる、嬉しいですね。
And so we, as we, the last chapter of the book is talking about the mother, about how she's passionately encouraging her son to fear the Lord and to find a wife that fears the Lord as well. That is, it describes about how through that you will get the wisdom to be the king.
ぜひ私たちはお互いに聞く耳を持って、本当にお互いに成長していきたいと思います。
And we want to continue to grow together as we listen to each of the opinions that each of us have.
ではお祈りをいたします。
So let's finish by praying.
神様、聖書の御言葉のこの大きさ、また力強さをありがとうございます。
Lord, thank you for the strength of your word, Lord.
本当に御言葉に耳を傾けて、また聞き従う心を与えてください。
Lord God, just give us the hearts to want to come and obey it.
いつか神様の前に立って罪を指摘されることをいつかあるでしょう。
And we know that there will be a time when we come in front of you.
本当に完全な自分ではありません。
And we know that we're not perfect in your eyes, Lord.
言葉で人を傷つけたり、行いで人を傷つけたり、私たちはしてしまいます。
But through words and through actions, Lord God, that we hurt the people around us.
でもイエス・キリストを信じることができて、罪の許しをいただいて、解放されて、新しい人生を生きることができる。ありがとうございます。
But through believing in your salvation and having that forgiveness that you give us, Lord, that we can be changed and live a life for you.
神様を恐れて、語る言葉を選び、また一日の生活を神様に喜ばれる生き方を私たちがなすことができますように。
Lord God, help us in our daily lives to commit a time for you, Lord God, and commit our words to you that you may be glorified through what we do.
皆様と一緒に本当に心を込めてこの祈りを捧げます。アーメン。
We want to pray these things in Jesus' name.